羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂
の上のおはようございます。羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役は私 FM 愛媛アナウンサーの関一里です。さて松山フェニックスなんですが、現在第94回都市対抗四国予選真っ只中。5チームが参加したこの予選、総当たりの1次予選は3勝1敗で1位通過。昨日2次予選準決勝を徳島クラブ戦に臨みました。今回の会場は徳島鳴門オロナミン C 球場。この番組メインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんが徳島に行っていますので、電話でおつなぎします。千原さん、
どうもおはようございます。
おはようございます。
千原です。
もう早速行きますけども、まず、はい、昨日2次予選決勝トーナメント、はい、準決勝が行われました。
はい、はい、10時から第1試合でですね、徳島クラブさん、野球クラブさんと対戦しまして、
はい、
7対0、7回コールドで勝ちました。
いやー、
はい、
ナイスゲームですね。
そうですね、まあちょっと前半ちょっと若干攻めあぐんなんですけどね、なんとか3点4点と、ビッグイニングを2イニング作りまして、以上7対07回コールドで、勝利いたしました。伊藤投手が、6回を無失点、
素晴らしい、
あと吉井松井とつなぎまして、
はい、
なんとか決勝進出決定いたしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、さあそしていよいよ都市対抗の出場がかかる決勝の相手なんですが、
そうですね、でその後ですね、第2試合は、JR 四国さんが四国銀行を、7対1で倒しまして、
お
決勝はですね、JR 四国さんと対戦することになりました。
はい。
はい。
どうですか、この試合を見た感じは。
いやもうこれね、JR さんも予選リーグちょっと、当初はね、ちょっと戦力的にもまとまりがなかったんですが、ここに来てやっぱり調子上げてきましてね、もうこれは四国銀行、JR さん、どちらが来てもね、もううちは一緒ですよ、これは。はい。地予選、JR さんに敗れてますんでね。これはもう今回決勝でなんとかそれを借りを返して東京ドームに行きたいと思います。
はい、さあ、はい、その、予選の決勝がこの後なんですね、
はい、そうです、この後10時から、
はい、
ナルトのオロナミン C スタジアムで、いよいよ決勝戦戦いますんで、
はい、いよいよ千原さん自身も緊張してきたんじゃないですか。
いやいや、もうやっぱりさすがに決勝トーナメントになりますとね、それとね、土曜日松山からいろんな講演会の方が結構応援来ていただきましてね、講演会の皆さんとスタンドで一緒に観戦したんですが、もう皆さんね、盛り上がっていただいて、いよいよ決勝に向けてね、
はい、
かなりの方が、徳島に泊まっております。
じゃあ、はい、今日もそんな皆さんからの応援を受けながら試合に臨む、はい、ということですね。
はい、これからですね、本当に皆さんの期待に応えるような、素晴らしいゲームをやって切符をお届けしてくれると思いますんで、
はい、
皆さん期待しておいてください。
はい、もう私も、愛媛にいますけども、ドキドキしながら結果を待ちたいと思います。
わ、かりました、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ千原さん、応援の方お願いいたします。
精一杯、はい、皆さんとね、チームに声援を送りたいと思います。
はい、わかりました、はい、どうもありがとうございます。
いえ、こちらこそ、またお願いいたします。
はい、いやもうドキドキなんですが、さあ今日の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスは、都市対抗予選前に収録した松山フェニックスの相田博隆部長へのインタビューです。この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回もゲストをお迎えしております。
はい、松山フェニックス部長相田博隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、部長さんが今回ね登場ですけども、
もう 彼は私の後ですね、引き継いで部長を今現在していただいてるんです。
もともとね、千原さんも部長されていて、
はい
ね、
はいはい、
監督時代もまあ部長兼任ということで、ね、
なるほどなるほど。
その後監督を田淵さんに引き継いだ後、はい、私は部長専任で3年やったんですが、今年の3月末で退任しました。で、総田さんに一応引き継いでいただきました。
あ、じゃあ今シーズンからということなんですね。
はい、
はいはい。あの部長っていうのはどういうお仕事されるんですか、このフェニックスの中では。
まずはチームの責任者ですよね。
なるほど、
はい。まあ、会社で言ったら、社長と、社長、いわゆる責任者ですよ。
ああ、はい、じゃあ全体をもう本当に見るし、もちろん考えるし、
はい、
なかった時にはもちろんっていう、
もちろん、
う
ん、運営、当然、資金集めを含めていろいろな運営のね、責任者でありますし、
めちゃめちゃ重責ですね。
そうですね、はい。
どうですか、実際今もやられてますけど。
まあ、今のところはですね、はい、まだ私が出る幕っていうのはあまりないんですけども。
なるほど。
そうですね、はい。
そんなことない、
はい、そんなことない言われてますけど元部長さんが、
はい、でもやっぱりですね、前任の部長が、うん、はい、僕からしたらね、偉大な方なんでね、はい、それはものすごいプレッシャーは感じております。
ね、千原さんがものすごくパワフルな方ですけど、すごく相田さんは落ち着いてらっしゃる方だなというね。い
や、そうですね、パッと見はそういう感じなんですが、彼もね、高校松山商業野球部なんですよ。
元は選手で入ってきた。
もちろん選手です。
あ、選手として入ってきたんですね、
はい。だから今現在ですね、創部以来、フェニックスでずっと活動してるのは、私と相田君だけなんですよね。
なるほど、
はい。
じゃあ一期生というか、立ち上げの時の選手だったということなんですね。
そうです
ね、はい。で、松山商業でやってた
と。そうです、はい。
彼はもう高校野球界でも結構有名な選手でね、それは本人からちょっとお話ししていただいたらいいと思うんですが、は
い、いかに自分が有名選手だ
ったか。それこそ今オリックスの元ピッチャーで、はい、今現在コーチされて
る。そうですね、はい、
平井投手、宇和島東。
あ、はいはいはい。
彼との、エピソード語っていただけますか。
はい、40年近く前になるんですけども。
もうそんな前になるんですか。
はい、高校時代、
はい、
僕は補欠の選手だったんです。
はい。
ほんでチームとしてはある程度当時松山商業強かったので、うんうんうん、第一シードだったんです。
はい、
はい、夏の大会ですね、はい。それで宇和島東はですね、その当時ノーシードで。
そうなんですね。
はい。それで1回戦で宇和島東高校と対戦するようになったんです、
うん。
はい。それでピッチャー平井だったんですね、はい。ほんでその時に岩村選手のお兄さんもちょうどいた時代なんですね。
はい、はい、近鉄バファロー
で、はい、
うんうん、
とあとロッテにいた橋本、
うん、
サス、
はい、あ、そうか、はい、宇和島東結構ね黄金チームみたいな感じです。
そうそうそう
そう。でその時に、1回戦で対戦したんですけども、はい、試合の展開としましては、松山商業がもうコールド負けするんじゃないかいうような、
あ、そんな
点差になったんです、はい、はい。それで、7回終わってですね、6点差で松山商業負けてたんですね、
はいはいはい。
で8回に、3点、で9回に3点取って、同点に追いついてですね、
お、
で延長で、松山商業がサヨナラで勝ったんですけども。
あ、すごい、はい、めちゃくちゃドラマチックな試合じゃないですか、
はい。
あの時ね、私ちょっとテレビで見てたんですよ、
はい。
あの時ね、私見てたら本来ならね、うん、もう終わってたんですよ、
うん。
あとニュースを伸ばしてそのままね野球中継なんか放送したんです
。すごいな、
はい。それで9回の場面に3点差あって、うん、で1点取りました、松山商業が、うんうん。で、あと2点差なんですけども、はい、ツーアウト2、3塁の場面で、僕は代打に出ました。
ツーアウトですよね、そうです、
はい、
はい。
でそこで、私が 14、5球粘ったんですかね。
おー、すごい。
ファールで、
じゃあ俺ね、簡単にストライク追い込まれたんです、
はい、
はい。
その時なんか様子がおかしいんですよね、テレビ顔が、
はい、
泣いてたんですよ、これ。
あ、
涙流してバッターボックスでね、
もうこのままでもう終わっちゃうみたいな涙だったんですか。
いや、終われないという涙。
あ、終われないという涙なんですね、
はい、
はあ。
高校の3年間ではもう本当に練習つらかったんです、
特にね、昭和の時代の、
はいはい、その辛い練習をしてきたのに、うん、大事なこの夏の大会の1回戦で負けるのが、
うん、
もう僕としてはもうそんな辛いことはないと。
そういう涙、
はい。
あのね、野球やらない人はあれですけど、やっぱ柔軟球粘るってよっぽどですよね。
だからね、僕らもう、ああ、これ完璧に終わったなという感じだったんですよ、はいはい。パパーンと追い込まれましたね、はい。そっからファールで粘るわけです
よ。
で、左中間の三塁打、同点の 打ちました。
すごい。
それで同点にな
った。それで同点になりました。
もうそうなったらね、もう完全に流れは松山商業ですもんね。
はい。で延長10回裏にサヨナラで勝ちました。
すごい。
その話をね、実は亡くなりました上古監督ねと僕も何回もその話をしたことあるんです、
うん、当時ね、まあ、宇和島東のね、上古監督でしたもんね。
そこでね、上古監督が済美高校の監督になられました
し、はいはい、
でその時に我々ちょっとまあよくグラウンドをお借りしてたんですよ、
はいはい、
その使うきっかけとなったのは総田君なんですよ。実は
そうなんですか。
やっぱりね、で僕挨拶に行って総田君と一緒にみんな選手連れて行ったわけですね、はい、そしたら上古さんが総田君を見て、あ、総田君かー言うてね、ものすごい強烈な思い出が上古さん印象が残ってるわけです。総田君で僕にね、チャラチャラこう、お前こいつにやられたな、やられたんだ言って、ね、上古さんが必死で言うわけですよ。でその平井君との対戦のね、その試合のことを上古さんが熱く僕に語られましてね、
よっぽど悔しかったんでしょうね。
そう、思い出が残ってね。だからもう上古さん、総田君はもう上古さんには相当可愛がられてましたよね。だからグラウンドのね、借りるお願いするときは僕はせずに全部総田君総田君ちょっとお前上古さんグラウンド借りてくれ言ってね全部貸してくれましたよ、
はい、ああそうなんですね。
そういうね、やっぱり高校野球界のね、
うん、
まあ、あの当時戦った同士ですよ、
うん、
で私は上古さんとは全然戦ってないわけですよ、
はいはいはい、
ね、あの要するに年代が違いますから、
うんうん、なるほど、
はい。
でその年は松山商業はその後はそのまま勢いに乗って、は
い、いえいえ、決勝までは行ったんですけども、はい、決勝で西条高校に負けまして、
あ、
その時の最後のキャプテンがね、
はい、
竹本君、
竹本、
これもうちの、はい、うちにいたんですけど、
あ、そうなんですね、
はいはい、同じね、そういうしのぎを蹴ってた人間がまだフェニックスで頑張ってくれたんですけどね。
なるほどね。あの高校野球の、ね、思い出の話を先ほどしていただきましたが、
はい、
高校松山商業卒業後っていうのはどういう進路で、はい、
創価大学の方に、はい、進学をしました、で、当時ですね、創価大学のコーチ、
はい、
当時のキャプテンっていうのが松山商業の OB の方やったんです、はい、でそういうご縁もありまして、
はい、
創価大学の方に、進学させていただきました。
そこで野球をして卒業後は、
はい、大学4年間で、スパッと野球を辞めまして、
あ、辞めてるんですよ1回、
はいはい、それで、地元の松山愛媛の方に帰ってきました。
でちょっと空白があってフェニックスですか。
そうですね、フェニックスはだから2000年創部なんで、
はい、
まあ、その時あの仕事の関係でね、うん、まあ、総田君と一緒にやってたんですけども、僕もよく総田君が選手としてどうだったかっていうのは、
はい、
あんまりこう忘れてたわけですね。
高校野球のあのシーンは覚えてるけども、
そうそうそう、覚えてるけどそれと結びついてなかったんですよ。
あれって言ってますけど、
はい、
いや本当結びつかない関さん、本当に結びつかなくて、
はい、
それでですね、あのフェニックスを立ち上げしたわけですね、うん、そしたら、まあ、総田君の方から、まあ、今度チームこういうチームを作ってどうこうって僕が忙しそうにいろいろ活動をやってる時に、
はい、
まあ、彼がね、恨めしそうな顔して僕の顔をいつも見るわけですよ、
はい、
あの仕事で一緒にやってる時に、で、まあ、松山翔の野球部だっていうのはもう当然私も分かってたんですが、うんうん、彼が野球をしたいというのはね、そういう気持ちを持ってるっていうのは全く私思ってなかったね。
誘ってくれよっていう目をしてたんです。
本人は誘ってほしかったんじゃないかと思うんですけど、私は全くそういう認識がなくてね、
はい、
でそうこうしおるうちにですね、あの、まあ、ある方から相田はもういい選手だったぞと、
はいはいはい、
聞きまして、
はい、
で僕は相田君お前野球やりたいかいたいやりたいですとこう言うわけですよね。でもう、まあまあ、人数もちょっと足らんからほうがまあええかなという感じでね、それで彼をだ君も一緒にやるかと、
はい、
いうことで。
大学卒業してからこれ何年後になるんですか。
5、6年経ちますかね。
じゃあ5、6年はちょっとブランクとかやってなかった、
はいはい、
そうそうそう。
実際どうでした、そのやっぱりフェニックスっていうチームができるっていうことでまた再燃したってことですか。
もう公式ができるということが僕としては嬉しくて嬉しくて。
ああなるほど、
はい、
そういうチームがだってね、一時期その社会人野球のねチームがなくなって、ね、なかなかやる機会がなかったのが、
はい、
フェニックスありがとうみたいな。
そうですね、もう本当、
ね、はい、まあ、その時はもうで当時、まあ、彼がポジションがね、
うん、
で最初まあ高校本人に聞いたら外野手だというわけですよ、まあ、練習でノックするわけですね、
はい、
これはちょっと外野は無理だなとか、ブランクもあるわけでしょ、
はいはいはい、
だからこれは難しいかな、だからもともとキャッチャーでしたということ で、うん、でキャッチャーはこれもう何人もいりますからね、ブルペンで受けるキャッチャーもいるから、
はい、
あ、それとキャッチャーはいるなということでね、 キャッチャーやっていただいたんですよ、はい、そ
したら良かったっていう感じ。
いや全然ダメそうなんです、肩だけ強いんですが、
なるほど、
もう全然ダメ で、でキャッチングも悪いしね、ピッチャーから文句も出ますしね、音が鳴りませんとか、
はい、
言うんですけど、ただですね、バッティングは良かったんですよ。
あ、
で当時ですね、元電電四国の監督されとった武田さんという方、
はい、
一緒にご指導もいただいとったんですが、うんうん、でその方が左バッターだったんですね、はい、で総田君が右投げ左打ち、左バッターなんですけど、で僕にチャラも、そうだわこいつは俺が育てると言うて武田さんが言ってくれましてね、で月切りでバッティング練習をね武田さんとやってましたよ、
はい、でそれでどんどんどんどんバッティングが良くなって、
それがね、私一振り越したら見違えるようなバッターになりました、
は
い、必死でやってましたもん。
公式での野球できるっていうのがもう、うん、とにかく
楽しくて楽しくて、楽しくて、はい、
当時の選手はそういう感じだった、生き生きやってましたね、はい、
なんていうんですかね、やらされてるじゃなくて、
はいはい、
自分がしたい、自分がしようと思うから練習もですね、はい、だからもうそれが楽しかったですね当時は。
ぶっちゃけ高校野球時代の大変な時代って、はい、やっぱりちょっとやらされ感ってありました。
ものすごいありました、
ね、ですよね、よく言いますよね、
はい、それはあんまり沢さんに怒られますよ
でもフェニックスで野球やるっていうのは
う、ね、
本当にこう前向きっていうか、
はい、
いやだけどね、で、まあ、彼がね、うん、要は勝負強いっていうのはね、当然僕それいろんな話聞いてましたよ、僕も思い出してましたから、そうはなんとかなるかなと思いましたけどね、
はい、で実際にじゃあもうバッターとしてこう特に開花をしてってという、
そ
う、ね、はい、
それでもうあと DH とかね、
そうか DH もあるんですね、社会人
野球、最後 DH とか、
あ
とファーストでやったりとか、まあでその後まあ日本選手権ね、
うん、
出ることになるんですが、
はいはい、2000年できて初代メンバーで、
は
い、そこから何年ぐらいこれプレー選手としては
選手10年ぐらい、
あ10年、
はい、させてもらいましたね、はい、
で10年で選手上がった後は、まあはい、いわゆる指導者としてコーチとして、ね、
うん、
であとマネージャーもしていただいて、で、まあ、今回部長になっていただいた、
うん、
まあ、チームのことは全部彼がもうずっとやってますから全部分かってますんでね。
その10年の間で一番その総田さんが選手として覚えている一番印象に残っていることってどのあたりになりますか。
ですね、フェニックスできた年の都市対抗の予選でですね、JR と
JR 四国
試合を1回戦したんですね、
うんうん、
それで今まで練習試合にしてもずっともうフェニックスずっと負けてたんですね、
はい、
それがですね都市対抗 その予選の1回戦 JR にですね、
うん、
勝ったんですよ。
あ、8対6でね、はい、勝ったということです。
そうそうそう、もうその時がもう本当に嬉しくて、もうみんなで泣いてですね、
まだ1回戦
ですよね、 1回戦
ですよね、 ね、言ったら、はい、ね、相手はもうねずっとら社会人企業チームですもんね。
いや関さん前年度の代表チームです。
ああ、なるほど、
はい、前年度の都市対抗出場チームなんですよね、
うん、
そこと1回戦当たってうちが勝ったんですよ。
選手みんな泣いてましたけど、千原さんどうだったんですかその時。
いや僕は泣いてた、僕は泣いてなかったと思いますね。
もう本当にあの時は嬉しかったですね、
やっぱり1回戦勝って泣くっていうのはね、やっぱり目標は年最後
です。そうですね、はい、
僕は泣かなかったと思います、まあ、本当に選手喜んでましたね、
うん、はい、でもあれなんですね、その後いろいろ全国大会でもね、はい、日本選手権とかでも勝ったりしてますけど、やっぱりその初めの
そうですね、
そうですね、はい、あれまさか、まあ、勝てるとも思ってなかったですけどね、
うん、
選手必死でやってましたね、まあ、本当に野球も試合が楽しいで一生懸命やってました。
どうですか、自分がそのプレーでいた時っていうのは、はい、あ、まあね、いろんなことがこうあったと思いますけども、はい、やっぱ楽しかったなって思い出が一番ですかね。
そうですね、それとあとはどんな時でも僕としてはですね、1日1回は絶対にバットを持って寝ようという、
はあ、
っていうのを僕決めてたんです。
バットを持って、
バットを握る、
ああ握る、ね、
はい、はあ、1日1回何が何でも、はいはい、いつでもいいんで、
うん、
絶対にバットを握ろうとしてました。
あ、は
い、まあ、それはねなんとなく分かる気がしますね、
うん、結構なんかね大人になってからなんかねそういうことになってくって、なんかやっぱりこのフェニックスの存在っていうのは大きいんだなと思いますけど、やっぱり
野球、やっぱり我々の場合あれでしょ、練習する時間が少ないじゃないですか。
うん、
だから僕も選手によく言ってたのは、
はい、
要するに1日本当にちょっとでもいいから野球に関わることなんかやれと、うん、だからバットでもね、はい、そんな100本も200本もする時間なかったとしても、
うん、
もうバットね、
はい、
全力スイング4打席立つとしてね、まあ、5球、
うん、
ね、
うん、
全力バット負担をもう4打席もやるとか、
はい、
まあ、それだけでも全然違います
よね。そうですね、
まあ、そういう意識はみんなやっぱり持ってやってたと思いますね、
うん、
はい、
まあ、その最大の目標であった都市対抗に初出場した時、はい、まあ、これが2014年ですけども、はい、その時はコーチって言った、
いや、その時は助監督ですね。
助監督だったんですね、はい、その時のことはどうですか、は
い、もう当時都市対抗決まった時はですね、はい、もう本当に今までのことが本当に思い出してですね、
うん、はい、そうですね、だって立ち上げとこから言いますからね、
はい、で何回やっても勝てなかったんですね、都市対抗、はい、もうそれをやっぱり当時の選手含めてですね、もう勝ったっていうのがもう本当に嬉しくて、本当にね、フェニックスで野球しててよかったなと本当に思いました、はい、
どうだったですか東京ドームの景色は。
素晴らしいですね、はい、ドームは素晴らしいです本当に。で対戦相手のね、うん、チームの応援も、
はい、
松山市のフェニックスの応援もですね、
うんうん、
応援の肩を見るのもすごいですね、うん、嬉しいんですね、はい、もうそういうのが本当に良かったですね、ま、本当に最高、はい、
やっぱりだからもう一度っていうところですよね、
もう一度
そこから、
はい
はい、
もう一度行きたいですね、
う
ん、
いやもう一度と言わずにもう、ね、はい、毎年行ってもら
って、実際今年のチームっていうのはいかがですか。
はい、はい、僕はチャンスはもう本当にあると思います、
うん、
はい、で都市対抗行った時のね、うん、チームと同じように、
うん、
もうみんながですね個人的に練習をしてですね、一つになって、
うん、
はい、本当にチャンスはあると思います。
いや本当に今そうだ部長がおっしゃったようにね、
うん、
本当に今年のチームは、
うん、
まとまりというか、それとも選手の意識が本当に高くなりましてね、それで新人も本当に息のいいのが入ってきましたので、
はい、
十分チャンスがあるんじゃないかと思います、はい、
ぜひね本当都市対抗の、ね、景色を本当にいろんな人にまた見せてあげてほしいなというところはありますけども、
はいはいはい、
何か千原さんからこの話はあとしといた方がいいよということはありますか。
そうですね、まあ、いわゆる松山フェニックスのいわゆる存在感ですよね。
うん、
いろんな市民の皆様に支えられて成り立っているチームですのでね、はい、まあ、そこのトップだという意識をね、
うん、
これはもうしっかり持っていただいて、はい、もう本当に大変だと思います、これは、うん、もう社業、まあ、仕事もしながら し,、はい、して、まあ、家庭もありますしね、まあ、そこらも含んで、まあ、奥さんがまあしっかりされてるので、ね、家庭の方は全然問題ないと思いますが
なるほど、
そこらをね、曽田さんの方には、
うん、
しっかりこれからね大変ですけどこなしていただきたいというふうに切に思いますね、
うん、
はい、
曽田さん自身のこれからの夢教えてください。
フェニックスの繁栄とですね、うんうん、あとは僕らの目標であります都市対抗出場、
はい、
これは目標です。
はい、その松山フェニックスのホームページとかもね、はい、ありますし、
はい、
そちらをご覧になっていただくと、まあ、歴史から、
はい、
そしてこの番組の実はロングバージョンを、
はいはい、
こちらに上げておりますので、
はい
はい、ぜひそちらをね聞いていただければいいかなというふうに思っております。
はい、
はい、じゃあ最後ラジオを聞きの皆さんに曽田さんからぜひメッセージをお願いしたいんですが、
はい、
はい、
松山フェニックス、市民の皆さんのためにも都市対抗出場今年頑張りますのでまたよろしくお願いいたします。
というわけで今回は松山フェニックスの部長であります曽田博隆さんお迎えしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。松山フェニックス応援番組羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスエンディングです。さてオープニングでもお伝えしましたがいよいよ松山フェニックスこの後第94回都市対抗四国予選決勝 JR 四国戦に臨みます。プレーボールはこの後午前10時です。頑張れ松山フェニックス。さてこの番組過去の放送を聞くことができます。松山フェニックスのホームページで番組をアップしていますのでぜひこちらも聞いてください。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。それでは皆さんまた来週。この番組はファンホームスタジオ高市健康成功設備工業白石商事四国名鉄運輸木戸工業金城加藤愛媛信用金庫岩田の提供でお送りしました。